第13課12月19日から12月26日天国教育永遠の学び12月19日安息日午後暗唱聖句目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに準備された。コリント1、2-9、新共同訳。目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちのために備えられた。コリント第1、2-9、口語訳。今週の聖句。ヨハネ 3-16。ヨハネ手紙1:5-13テモテ1:1-16コリント1:13-12ゼカリア書13-6今週のテーマ死に怯える一人の詩人がいかなる諸行、いかなる死、いかなる運命が死後の意識を待ち受けているかをしかと知らずしてどうして人間は生きられよう。ウラジミール・ナボコフ青白い炎ちくま文庫54ページと問いました。彼は自作の詩、ジョン・シェイド、青白い炎の中で、来世のための準備教会なるものを創出していますが、来世においてどのようなことが人に起こるかも知らずに、来世に備えることがどうしてできるでしょうか。幸いなことに聖書は天国、新しい地、永遠にわたる私たちの生活と学びといった主題に関して深い洞察を与えてくれます。今期ずっと見てきたように来世のための準備は今ここにあります。そして私たちのあらゆる教育は分野にかかわらずその来世に私たちを備えさせるものであるべきです。つまるところいずれの学校も多くの良い情報、多くの実用的で役に立つ知識を伝えることができます。しかし、もし人がそのような知識をすべて得たとしても、永遠の命を失うなら、一体それはどんな役に立つのでしょうか。私たちは今週、究極の大学院、つまり永遠に続く学校、私たちが永遠にわたって学び、成長し続ける学校について、霊感が何と語っているかに目を向けます。来世のこの学校で、私たちは現在のこの世界では想像さえできないことを学びます。12月20日、日曜日。 死者の運命。1600年代にフランスの思想家ブレーズ・パスカルは人間の状態について述考していました。彼にとって一つの点は明瞭でした。人間はどれほど長く生きたとしても、当時はさして長く生きられませんでしたし、どれほど良い生活を送ったとしても、当時の生活はさほど素晴らしくもありませんでしたが、遅かれ早かれ死ぬのです。パスカルは確信をついていました。そして疑いもなく、だからこそ聖書は多くの時間を割いてイエスのうちに救いを見出した人たちを待っている約束、つまり将来彼らを待ち受けているものの約束について語っています。問い1。次の聖句を読んでください。ヨハネ 6-54 ヨハネ 3-16 ヨハネ手紙 1-5-13テモテ 1-16 ヨハネ 4-14 ヨハネ 6-40 ユダ 21テトス 3-7 そこにはどのような希望が与えられていますか？永遠の命は十字架の光に照らすときに理にかないます。十字架の光に照らすとき、永遠の命以外に理にかなうものはありません。宇宙の創造主、世界を創造された方、ヘブライ1-2私たちがその中に生き、動き、存在する方、使徒言行録17-28その神が人間の肉体を取り、その肉体で死なればならないということ、それは何のためでしょうか。私たちは道路で引き殺された動物のように、最終的に腐り果てるためでしょうか。それゆえ、新約聖書には永遠の命の約束が織り交ぜられています。なぜなら、永遠なるものだけが回復を保証するからです。百万年でも、十億年でさえも、悪しきものを埋め合わせるには十分な時間ではないかもしれません。永遠だけがあらゆるもの、そしてそれ以上のものを生産することができます。なぜなら無限の方は有限なものを超えておられ、しかも常に無限にそうであるからです。パスカルは正しかったのです。現世での私たちの時間は、来るべきものに比べれば非常に限られています。私たちを待っている永遠に備えないというのは、なんと愚かなことでしょう。死後にどうなるかということに全く無関心な人に、あなたなら何と言いますか？そのような態度がいかに不合理であるかをその人に分かってもらうため、 あなたはどのように手助けすることができますか。12月21日、月曜日。新しい生活。問2。彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。黙示録 21-4。 この聖句は私たちの新しい生活、死も悲しみもロークもなくなった生活がこの世とはいかに違うと教えていますか。あるクリスチャンが福音の希望、イエス・キリストによる永遠の命の約束について友人に話していました。しかし友人はその考えすべてに否定的な反応を示したのです。彼は身震いすると、永遠の命だなんてひどい考えだなあ。この世の70年、80年でもうたくさんじゃないか。誰がこんな人生を永遠に延ばしたいと思うだろうか。そうなったらもう地獄だね、と言いました。この人は永遠の命の約束がこの世の人生の単なる延長でないということを理解していなかったという点を除けば、確信をついているでしょう。勘弁してください。誰がそのようなことを望むでしょうか。そうではなく、先の聖句が言うように、古いものは過ぎ去り、すべてのものは新しくなるのです。問3。次の聖句は、来たるべき新しい生活についてどのようなことを教えていますか。ペトロ 2:3-10-13。 黙示録 21-1-6。 このことにおける最も重要な問いは、このような新しい生活を送る一員になるには何が必要なのかということです。どうしたら私たちはそうなれるのでしょうか。そうなれるとどうしたら確信が持てるのでしょうか。イエスによって神が私たちに約束してくださったものを得る道に立ちはだかりうるものが、私たちの生活の中に何かあるでしょうか。12月22日、火曜日。そして私たちは知る。天は学校である。その研究の分野は宇宙であり、その教師は無限の神である。この学校の分校がエデンに設けられたのであった。救済の計画が成就されると、教育は再びエデンの学校に戻るのである。教育352ページ。もしあなたが多くの人たちと同じであれば、多くの疑問、罪、苦悩、病気、死についての疑問、なぜこうなったのか、なぜああなったのか、といった疑問を抱いていることでしょう。 私たちは自然界についても、またその神秘についても疑問を持っています。この世界と宇宙全体を私たちがもっと理解できるように、科学は驚くほど進歩しましたが、依然として多くのことは私たちの理解を超えています。極めて単純な生命体から頭上の空に至るまで、原子より小さな粒子から宇宙に点在する渦巻く銀河に至るまで、私たちの現在の知性では理解できないほどずっと大きく、ずっと深い現実を突きつけてくるのです。その一方で、あなたに研究するための時間が永遠にあるなら、間違いなく、多くの神秘が解明されるでしょう。問い4。次の聖句は、罪と苦悩と死の悲しい物語がすべて終わるとき、私たちが学ぶであろうことについて何と教えていますか？コリント1:13-12。コリント1:4-5。私たちは今は隠されていることも理解できるようになると約束されています。今はとても難しく思えることがひとたびわかるとき、私たちには神を褒めたたえることしかないというのはなんと素晴らしい希望でしょう。現在の私たちにとって重要なのは、神の約束に対する信仰、信頼にしがみつき、持っている光に従って生き、最後まで耐え忍ぶことです。ありがたいことに、私を強めてくださる方のおかげで、私にはすべてが可能です。フィリピ 4:13。あなたの心には、どのような疑問が重くのしかかっていますか？現在、どのようなことが理解しがたく思えますか？あなたが理解していることについて、神を信頼できるようになることは、現在、あなたが理解していないことについて、いかにあなたの助けとなりますか？12月23日、水曜日。来世の学校。問い5。私たちの一時の軽い観難は、比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは、見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。コリント2:4-17-18。この聖句は、どのような希望を私たちに与えていますか？こういう見えない永遠のもので、私たちが待っているもの、イエスによって約束されているものには、どのようなものがありますか？黙示録21:1-2。黙示録2:7。黙示録7:14-17も参照。 イエスによって私たちに与えられている約束がどれほど現実的であろうと、またそれらを信じるべき最もな理由がどれほどたくさんあろうと、私たちを待ち受けていることについて、聖書はほのめかして、垣間見せているに過ぎないという事実に変わりはありません。しかし、私たちが確信できる一つのことは、すごいことが起きるということです。罪による後悔がないところで、人生がどれほど素晴らしいものになるか、想像するだけでもわかるからです。私たちのあらゆる痛み、あらゆる苦しみ、現世で私たちが悩むあらゆる事柄は、罪と罪の結果に由来します。キリストはそのようなことをすべて元に戻すために来られたのであり、やがて地を、罪が入り込む前の状態、神が当初意図された状態に回復してくださいます。新天新地においては、我々の目を曇らせていたベールが取り除かれる。顕微鏡でちらっと覗いた美しい世界が目の当たりに眺められ、望遠鏡を通して遥か遠くに見えた天の栄光が目の当たりに仰がれる。全地は罪の傷跡を取り除かれて、主なる神、エホバの美しさに包まれて現れる。その時、何という素晴らしい研究の分野が我々の眼前に開かれることであろう。そこでは科学の学徒が創造の記録を読んでも悪の法則の名残はどこにも見当たらない。自然の声の音楽に耳を傾けても、嘆きの音色や悲しみの低音は聞かれない。すべての被造物の中に一つの筆跡だけが目につき、広大な宇宙に神の皆が大きく書かれているのが見えるだけで、地にも海にも空にも悪の面影は何一つ残っていない。教育354ページ、355ページ。全く新しい世界で、つまり現世での生活を困難にしているあらゆるものがない世界で、永遠に生きることがどのようなものになるか、思い描いてみてください。どのようなものになるとあなたは想像しますか？とりわけ、どのようなことを期待していますか？12月24日、木曜日。偉大な教師。今期、私たちがずっと見てきたように、この地上におけるキリストの働きの中心的側面の一つは、教師としての側面でした。その働きの最初から、振る舞いや行動を通して、イエスはご自分に従う者たちに、ご自身、父なる神、救い、私たちを待ち受ける希望についての真理を絶えず教えておられました。マタイ 5-2、マルコ 4-2、ルカ 19-47、ヨハネ 6-59、参照。しかし今でも聖書を通して主は私たちを 教え続けておられますし、新しい世界でもこのような教えは続くでしょう。ですが、罪と罪が課すあらゆる限界に邪魔されることのない生活の中で、それがどれほど異なるものになるか想像してみてください。問い6。また、あなたの胸にあるこの傷はどうしたのかと問われると、それは友人の家で受けたものだと答えるであろう。ゼカリヤ書13-6。この聖句は何について述べているのだとあなたは思いますか？永遠の年月が経過するにつれて、神とキリストについてますます豊かで、ますます輝かしい啓示がもたらされる。知識が進歩していくように、愛と尊敬と幸福も増していく。人々は神について学べば学ぶほど、ますます神のご品性に感嘆するようになる。イエスが彼らの前に、贖いの富とサタンとの大争闘における驚くべき功績等をお示しになると、贖われた者たちの心は一層熱烈な献身の念に燃え立ち、いよいよ喜びに満たされて黄金の盾ごとをかき鳴らし、万の幾万倍、千の幾千倍の声が一つになり、賛美の一大コーラスとなって盛り上がる。大争闘は終わった。もはや罪はなく、罪人もいない。全宇宙は清くなった。調和と喜びのただ一つの脈拍が、広大な大宇宙に脈打つ。一切を創造されたお方から命と光と喜びとが無限に広がっている空間に流れ出る。最も微細な原子から最大の世界に至るまで、万物は生物も無生物も限りのない美しさと完全な喜びをもって、神は愛であると告げる。希望への光、1930ページ。各時代の大総統、下巻、467ページ。永遠にわたって学ぶあらゆる真理の中でも、私たちの身代わりとなられたキリストの犠牲ほど、私たちの心をつかむものはないでしょう。私たちが永遠の歳月をかけて研究するそのことが、どれほど深く豊かであるに違いないか想像してみてください。今でもイエスが十字架によって私たちのために成し遂げてくださったことをどうしたらよりよく理解できるでしょうか。12月25日、金曜日。さらなる研究。参考資料として、教育の旧、天の学校、来世の学校の章、各時代の大総統、第42章、大総統の終結を読んでください。救われて喜びにあふれた人たちのふるさとの麗しさを、 私たちがどれほど想像しても、実際の輝かしさと壮麗さには、はるかに及ばないものに違いありません。天津ふるさと、193ページ。未来の修行をあまりにも物質的なものに思わせはしないかとの恐れから、それを我々の住まいとして見るようにと教えられている真理そのものを霊的なものにしてしまう人が多い。キリストは弟子たちに、私はあなた方のために父の家に住むところを備えに行くのだとはっきり言われた。神の御言葉の教えを受け入れる者は天の住まいについて全く無知ではない。人間の言葉では義人の受ける報いを十分に描写することはできない。それは見る者だけがわかるであろう。限りある人知では神のパラダイスの栄光を理解することができない。希望への光、1929ページ。各時代の大曹洞、下巻463ページ。話し合いのための質問。1、永遠がもたらすものに人々が無関心に見えることに関して、パスカルは意見を述べていますが、その意見についてさらにじっくり考えてみてください。なぜ人々は無関心なのだとあなたは思いますか？なぜそれは不合理な態度なのですか？2、なぜ永遠の命という希望が私たちの信仰にとって重要なのか、さらにじっくり考えてみてください。その希望がなければ、なぜ私たちは実際のところ何も持っていないのですか？ 3. 自然界に存在する信じがたい神秘について考えてください。生物学であれ、地質学であれ、天文学であれ、科学であれ、あらゆる分野のあらゆることが、人々が当初考えていたよりも、はるかに複雑であるとわかっています。例えば、科学者たちは、単純な生命体について語ることはありません。なぜなら、極めて単純な生命体でさえ、全く単純でないと分かったからです。一つ一つの新しい発見、新しい飛躍は、答えを必要とする疑問を、ますます私たちにもたらすだけのように思えます。こういったことは皆、私たちが来世の学校、どれほど多くのことを学ぶかを理解する上でいかに助けとなりますか。話し合いのための質問終わり。第13課を終わります。